第6章、訴訟はどのようにして終了するのか。77、訴えの取り下げ。訴えの取り下げの意義。原告の訴えによる裁判所に対する審判要求を撤回する旨の意思表示を訴えの取り下げと言います。例えば X の Y に対する貸金返還請求訴訟を継続中に Y が裁判外で X に全額支払うことを約束したので訴訟を継続する必要がなくなったとして原告 X が訴えを取り下げるような場合です。民事訴訟では当事者意思の尊重から処分権主義が採用されています。この処分権主義は訴訟終了の場面では一旦開始した訴訟を判決によらず当事者の意思で終了させることができるという形で現れます。訴えの取り下げはその一対応です。訴えの取り下げをするための要件。訴えの取り下げは終局判決が確定するまでは自由にできるのが原則です。ただし被告が準備書面を提出するなど本案について争う姿勢を見せた場合には被告にも請求棄却判決によって終局的に紛争を解決することに対する期待が生じていますのでその被告の期待を保護するために被告の同意が必要となります。また訴えの取り下げも訴訟行為のため訴訟能力や代理権が必要となります。訴え取り下げの効果。訴えの取り下げにより訴訟継続が訴求的に消滅し訴訟は終了します。訴訟継続の訴求的消滅、すなわち初めから訴訟はなかったことになりますから、請求の放棄、認諾の場合と異なって、紛争解決基準は示されませんし、後日同一の請求について再度訴えを提起することも原則として認められます。例外として再訴が禁止される場合、終局判決がなされた後の訴えの取り下げの場合は、同一の訴えを提起することが禁止されます。再訴禁止行。その根拠について裁判は判例は取り下げによって判決を無駄にしたことに対する一種の制裁であるとしますが今日の学説の多くは取り下げながら別訴を提起する、訴訟乱用の防止にあるとしています。最もいかなる場合が同一の訴えに当たるかについては訴訟行使に対する過度の制限にならないよう当事者訴訟物が同一であるというだけではなく訴えの利益についても事情を同じくする訴えというと解釈されます。上記の例で言えば、例えば終局判決の取り下げであったとしても、Y が約束通りの弁済をしなかったような場合には、X は改めて訴えを提起する必要がありますし、Y がそれに応じることとなっても、自らの不履行に原因があるので、不利益を課すことにはなりません。このような場合は、再訴提起も認められます。民法の意思表示の規定は類推適用されるが、訴えの取り下げの意思表示に瑕疵があった場合、民法の意思表示の規定、民法95条96条が類推適用されるのでしょうか。例えば上記の例ならば、Y は初めから支払うつもりがなかったにもかかわらず、X を騙して訴えの取り下げ書を提出させた場合、X は民法96条1項の類推適用によって訴えの取り下げを取り消すことができるのでしょうか。この点に関し判例は、手続きの安定を強調して、原則、訴訟行為の民法の意思表示の規定は類推適用されず、詐欺取り消しなどとはできないとします。しかし、訴えの取り下げの根拠が当事者の意思の尊重にあり、しかも取り下げの場合はそれ以上に訴訟行為が積み重なるわけではないので、手続き安定を害することもことはなく、取り消し無効を認めるべきとの有力説もあります。78、請求の放棄、認諾はどう考える？請求の放棄、認諾の意義。原告が口頭弁論技術等における自らの請求に理由のないことを認める意思表示を請求の放棄と言います。また被告が口頭弁論技術等における原告の請求に理由のあることを認める意思表示を請求の認諾と言います。請求の放棄、認諾が調書に記載されると、確定判決と同一の効力を生じ、訴訟は終了します。請求の放棄は請求棄却判決に対し、請求の認諾は請求任用判決に対応します。請求の放棄、認諾も処分権主義の訴訟終了場面での表れであり、当事者意思の尊重にその根拠があります。指摘事実の訴訟的発言。請求の放棄、認諾の要件。請求の放棄、認諾は訴訟行為ですので、1、行為者に訴訟能力または代理権が必要です。また、指摘事実の訴訟的発言の一場面ですから、2、当事者が訴訟物について自由に処分できる場合であることが必要です。請求の内容が公序良俗に反するような場合は、もともと有効なものにはなりえませんので、請求の認諾は認められません。さらに、訴訟要件の具備が必要かどうかが問題となりますが、確定判決と同一の効力を有する点を強調し、すべての訴訟要件の具備が必要というのが多数説です。これに対しては、公弁事由のように、事項のように、被告の利益保護を目的とするものや、訴えの利益や当事者適格のように、無駄な訴訟を省くための訴訟要件の具備は不要とする有力説もあります。請求の放棄、認諾の効果。請求の放棄、認諾が調書に記載されると、確定判決と同一の効力が生じ、訴訟は終了します。訴訟終了後、 また請求の認諾は給付訴訟であった場合、請求任用判決と同様の執行力が認められ、調書は債務名義となります。形成訴訟の場合は形成力が認められます。規範力の有無、ではこの時規範力まで認められるのでしょうか。請求の放棄認諾に規範力が認められるのであれば、再審事由に当たらない限りその効力を争うことはできないことになります。判例は一般的には請求の放棄認諾に規範力を認めつつも、錯誤や詐欺などによってなされた場合には再審に準じた別個の訴えによることなく無効取り消しの主張を認めます。すなわち錯誤や詐欺による場合は規範力が生じないことになります。政権的規範力説。これに対しては、請求の放棄認諾に規範力を認めつつ再審事由に当たらない錯誤による無効主張が認められることとの理論的根拠が不明であり、個別的に規範力の有無を検討することは確定判決に確一的に認められる効力としての規範力概念と矛盾するのではないかとの批判があります。近似の有力説は、請求の放棄認諾が当事者の意思に基づくものであることから、意思表示の瑕疵による無効取り消しの主張も認めるべきであり、また請求の放棄認諾の場合は裁判所による判断がなされているものではないことから、規範力は認めるべきではないと主張します。規範力否定説。したがって、請求の放棄認諾が詐欺や錯誤によってなされた場合、そもそも請求の放棄認諾には規範力が生じないので、再審の訴えに準じる別個の訴えを提起する必要なく、期日指定を申し立てることで終了した訴訟を復活させ、そこで請求の放棄認諾の取り消し無効を主張しうるとします。79、お互いが譲歩して訴訟を終了させる和解。訴訟上の和解の意義。訴訟継続中に当事者双方が互いに譲歩して訴訟を終了させる旨の口頭弁論記述等における合意を訴訟上の和解といいます。和解が調書に記載されると確定判決と同一の効力を生じ、訴訟は終了します。例えば X の Y に対する土地明け渡し請求訴訟で、 Y は X に土地を引き渡し、 X は Y に500万円を支払うと合意して訴訟を終了させるような場合です。訴訟上の和解は訴訟終了後という訴訟上の効果を生じさせる訴訟行為としての性質と、それにより当事者に新たな履行義務などを生じさせる司法上の法律行為としての性質を持つものとされています。両性説。訴訟上の和解も請求の放棄認諾と同様、処分権主義の表れです。したがってその要件も請求の放棄認諾と同様です。ただし提起前の和解が認められることとの均衡上、当事者の実在や専属管轄以外の訴訟要件の具備は不要とされています。訴訟上の和解の効果。和解は調書に記載されると確定判決と同一の効力が生じます。これらによって訴訟は終了し、和解調書が給付義務を示していれば執行力も認められます。問題は規範力の有無です。この点に関して判例は請求の放棄認諾と同様、政権的規範力説に立っています。これに対しては請求の放棄認諾の場合の批判に加え、和解は合意される内容が様々で第三者を加えることもできますから、規範力が生じる範囲が不明確であるとの批判もなされています。和解に取り消し無効原因が存在する場合の争い方。和解を成立させる意思表示に錯誤があったような場合、例えば100万円の貸金返還請求訴訟で、被告が100万円相当の自動車を引き渡すことで合意したものの、その自動車に欠陥があり使用できないものであったような場合、錯誤、制限的規範力説及び規範力否定説では、最新の訴えに準じる訴えを提起しなくてもその無効を主張できることに違いはありません。問題はその具体的な争い方です。この点に関して、和解が無効な場合は訴訟が終了していないとして期日指定の申し立てにより訴訟手続きを続行すべきとする見解。和解の無効は和解の効力を争う新たな紛争であるから、和解無効確認の訴えなど申訴提起をすべきであるという見解があります。そしてさらに当事者の便宜を考慮して、期日指定の申し立てによるか申訴提起によるかは当事者の選択に委ねるという見解、競合説もあり、近年は競合説が有力な説となっています。和解が解除された場合の争い方。例えば100万円の貸金返還請求訴訟で、被告が100万円相当の自動車を引き渡すことで合意したものの、被告がキットに目的の自動車を引き渡すことなく和解が原告によって解除された場合、原告はどのように争うことができるのでしょうか。この点に関しても見解が分かれていますが、近似の有力説によれば、解除の訴求項によれば和解の効果は訴求的に消滅するので、従前の紛争状態が復活すると考えることもできます。しかし他方で和解が有効に成立していることから訴訟は終了しており、和解成立後の債務不履行という新たな事由による別個の紛争と見ることもできます。そのため期日指定申し立てによるか、改めて訴えを提起するかは当事者の選択に委ねるべきとしています。80、裁判には3つの種類がある。 裁判の異議と種類。裁判とは裁判機関がその判断または意思を法廷の形式で表示する訴訟行為です。裁判には判決、決定、命令の3種類があります。判決とは当事者の申し立てのうち本案や訴訟要件など重要な事項に対する裁判所の終局的な判断を言います。主体は裁判所であり、審理の方法として口頭弁論を必ず実施しなければならず、必要的口頭弁論の原則。告知方法は判決書を作成し、言い渡しをしなければなりません。これに対する不服は上訴・上告によります。決定とは裁判所がする訴訟指揮や訴訟手続き上の付随的事項を解決するために用いられる判断です。主体は裁判所であり、裁判の判断の対象が手続き上の付属的なものであり、慎重な判断により簡易迅速な解決が要求されていることから、審理の方法には必ずしも口頭弁論は要求されていません。告知方法も相当と認める方法で済み、不服申し立て方法は抗告や再抗告によります。命令とは裁判長や受諾裁判官のする訴訟指揮や訴訟手続き上の付随的事項を解決するために用いられる判断です。主体が裁判長や受諾裁判官ということ以外は決定と同様です。判決の分類。判決には終局判決と中間判決とがあり、さらに終局判決は判断の範囲により全部判決、一部判決に分類され、また内容により本案判決と訴訟判決とには分類されます。終局判決とは、終局判決とは訴訟継続中の事件の全部または一部についてその審究の審理を完結させる判決です。このうち事件の全部を同時に完結させるものを全部判決、事件の一部を他の部分と切り離して完結させるものを一部判決と言います。 X が Y に対する貸金返還請求権と土地分け出し請求権の2つの請求を1つの訴えで提起していた場合、訴えの客観的併合に両方の請求について任用または棄却の判決をするのが全部判決。裁判所が土地明け渡し請求権と切り離して貸金返還請求にだけ任用もしくは棄却判決をするのが一部判決です。この場合、土地明け渡し請求についてはなお続行中です。また請求の逃避、すなわち本案についての判断を本案判決と言い、訴訟要件を書く場合になされる訴えの却下判決を訴訟判決と言います。本案判決は原告の請求を認める請求任用判決と、原告の請求を認めない請求棄却判決とに分かれます。審理を終了せずにする判決。中間判決とは、訴訟中に争点となった訴訟上または実態法上の事項について審求を終了させずに判断し、審理の整理を図り終局判決を容易にするための判決を言います。規範力は生じませんし、それのみの上訴もできません。中間判決ができるのは、独立した攻撃防御方法に関する争いについて判断する場合や、請求原因と数学の両方が争われている訴訟で、まず請求原因を肯定するような場合です。前者の例としては、所有権に基づく土地明け渡し請求訴訟で、原告が売買による所有権取得の主張と、時効による取得を主張している場合に、売買の主張について棄却の中間判決をするようなときです。これにより、あとは取得事項について審理を集中させることができます。後者の例としては、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟で、損害額以外の過失や因果関係を肯定するような場合です。これによって、あとは損害額の確定に集中して審理を行うことができます。81. 判決成立で生じる効力。判決が言い渡されると2つの効力が生じる。判決は判決書が作成され、判決言い渡し期日に当事者に言い渡されることによって成立します。この判決が成立した段階で生じる効力とは、自己拘束力、規則力とがあります。そして成立した判決が再審によらない限り取り消される余地がなくなった状態を確定と言います。例えば第一審の判決書が送達された日から20日以内に控訴しないと第一審の終局判決が確定してしまいます。また上告審の終局判決に対してはそれ以上の上訴ができないため判決が言い渡されたときに確定します。この確定した裁判には規範力、執行力、形成力などが生じます。法的安定性を保つ自己規則力判決が成立すると確定をする前においてもその裁判をした裁判所は自ら変更や取り消しができなくなります。これを判決の自己規則力または自浄性と言います。ひとたび成立した判決が容易に変更されたり取り消されたりされたのでは法的安定性を害するためこれを規定しました。もっとも判決に誤りがある場合でも一切変更などができないのでは適正な裁判の要請からは不都合です。そこで適正手続きの要請から例外として判決の公正と判決の変更が認められています。 判決に計算違いや誤記などの明らかな誤りがある場合に、裁判所は申し立てまたは職権により判決を訂正できます。これを判決の構成と言います。これは判決の内容には変更はないため比較的容易に行えます。これに対して裁判所が自らした判決に法令違反のあったことを発見した場合に、自発的に判決の内容を変更することを判決の変更と言います。これは裁判所の職権で判決、変更判決の形式を取ってなされます。誤った判決は上訴によって取り消されるものですから、それを待つまでもなく誤りを是正した方が合理的なことから認められています。最も判決の変更は判決の事情性に真っ向から抵触し、法的安定性を害する恐れがありますから、言い渡し後1週間以内で未確定の場合には未確定の場合に限りできるという制限があります。なお当事者に申し立て権は認められませんので上訴で争うことになります。決定命令は手続き上の付随的事項についての判断であり、事情性は要請は強くなる比較的容易に変更が認められています。例えば訴訟指揮に関する決定はいつでも撤回できます。他の裁判所を拘束する規則力、規則力とは判決や決定などの裁判の判断内容が当該事件の手続き内で他の裁判所を拘束する効力を言います。例えば事実審の事実認定は法律審である上告審を拘束します。また上訴審が下級審の判断を破棄して差し戻した場合、差し戻しを受けた下級審はその上級審の判断に拘束されます。確定判決の効力、確定判決にはまず当該手続き内では判決の取り消しを求めることができなくなる形式的確定力が認められます。また確定判決の判断内容が他の訴訟でも持つ通用力を内容的確定力と言います。これには本来的効力として規範力、執行力、形成力があり、付随的効力として参加的効力があります。付随的効力には学説上争いがありますが、争点項や反射項が挙げられることもあります。82、規範力が作用する3つの場合。規範力の意義、確定判決の判断内容の後の訴訟、控訴での通用力を規範力と言います。これはより端的に言えば、前訴の判断内容を否定して再度争うことができなくなるということです。例えば X の Y に対する土地の所有権確認訴訟で X 証書の判決が確定した場合、その後に Y が同一の土地について明け渡し請求訴訟を提起したとしても、 X の所有権の存在という前訴判決の判断を否定する主張はできません。規範力の趣旨と根拠。紛争の終局的強制的解決という民事訴訟の目的を達成するためには、紛争の蒸し返しを防止することが必要です。この紛争解決の実効性確保の要求から、確定判決に規範力が必要とされます。しかし、規範力が及べば、例えばそれが不利な判決であっても再度争うことはできないので、その不利益を甘受しなければなりません。そこでその正当化根拠が問題となりますが、これは訴訟における十分な手続き保障を前提とした自己責任に基づくとされています。規範力の作用、当事者は規範力の生じた判断を誤訴で争うことは許されず、誤訴裁判所はそのような主張がなされた場合にはそれを排斥しなければなりません。消極的作用、また控訴裁判所は前訴の判断に拘束され、それを前提に控訴の審理をしなければなりません。積極的作用、前訴と誤訴の訴訟物が同一の場合、前訴と誤訴の訴訟物が同一で前訴の敗訴者が誤訴を提起した場合、前訴の判断を否定する主張は消極的作用により排斥されます。これに対してその後に生じた新たな事実などを規範力の及ばない自由の主張は認められます。誤訴裁判所はこの新たな主張を審理し、その結果前訴の判断を突き合わせて請求任用もしくは棄却判決をします。新たな主張がなければ前訴の判断をそのまま引き継ぎ請求棄却判決をします。勝訴者が誤訴を提起した場合は再度訴訟をする実益がないため、訴えの利益を確保して訴えが不適法却下されるのが原則です。しかし時効中断項を得るなどの必要性があり、例外的に訴えの利益が認められる場合は新たな事由が主張されていればそれを審理して、その結果と前訴の判断を突き合わせ請求任用もしくは棄却判決を行います。前訴の訴訟物が控訴の訴訟の専決問題となっている場合例えば Y に対する所有権確認訴訟、前訴で勝訴判決を得た X が Y に対して所有権に基づく明け渡し請求訴訟、誤訴を提起した場合、前訴で判断された所有権は誤訴の訴訟物である明け渡し請求権の専決関係となっています。このような時に被告 Y が誤訴で X の所有権の不存在を主張することは消極的作用により排斥されます。 Y が様が所有権を取得したなど新たな自由を主張しているような場合には裁判所はそれを審理しその結果と前者の判断を突き合わせて請求任意もしくは棄却判決をします。前者の訴訟物と後者の訴訟物が矛盾する場合例えば X からの所有権確認訴訟で敗訴した Y が X に対して同一の土地の所有権確認訴訟を提起しているような場合訴訟物は前訴では X の所有権の存在なのに対し後訴では Y の所有権の存在であり訴訟物は異なります。しかし一物一権主義から両訴訟物は両立しない矛盾した関係にあります。このような場合にも前訴の規範力は生じます。その結果後訴で前訴の判断を否定する主張は排斥され新たな自由を主張しているような場合に裁判所はそれを審理してその結果と前訴の判断を突き合わせて請求任意もしくは請求棄却判決を行います。